このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸雄です。
こんにちは、山口誠二です。
もうなんかめっちゃ私の中では音響いてる感じがするんですけど、なんとここは、神戸アイセンタービジョンパークの入り口前ですね。
はいはい、今日は何かそこで用事があったんですか？
今日はね、ここでね、ビジョンパークで私たち近畿ビジョンサポートの、相談担当日というので今日ここに来ておりまして、こちらにね来られる、患者の方とかで、見えにくさで困っている方のご相談とかを受けたりするので、待機していたのですが、まだそこにおりまする。はい、はいはい、今からねこのビジョンパークの中で白内障のね説明会なんかもやったりするので、私はちょっと端の方に置いて今は入り口付近におります。
なるほど。
はい、
今年はもうそれが最後ですか？
今年はそうですね、最後ですね。
ああ、そうですか。
はい、はい、こんなとこからねお届けしたいと思いますよ。
年末ですよね。
そうですね、ちょうどね横にね消毒液があったり、正面に中2階になってるところにね、山口さんとこの拡大読書機が並んでるんでしょうかね。
そうですね、はい、
ね、木製のね、
ここのビジョンパークとってもユニークな建物なので、
そうそうそう、なんだっけ、クライミングホールですね。壁登るところがあったり
できるんですよね。
キッチンスペースがあったり、車の運転の体験をするところがあったり
で、ね、
でもう一つ上に、
本が読めたりとか、
そうそう、いろんな本がね、視覚障害に関する本があったりとか、
とか拡大読書機が使えたりとかね、
はい、そんな感じですね。はい、そんなところから今日は届けたいと思いますよ。
はい、
はい、今日は何やってくれるんですか？今日は山口さんがシステムギアビジョンの山口さんとして、
そうそうそういえ、どうなんでしょう、ね、前クラウドファンディングで、網膜投影ファインダー、ちょうど1年ぐらいになるんですかね、1年ちょっとまだ経ちませんけど、でもう試作機が上がってきましたので、今私の手元に今2台、2種類の試作機が来てますので、ちょっとそれをご紹介させていただこうかなと思ってます。
はい、とそんなことがあったりの、あとは山口さんの、
はいはい、おすすめ料理2つ
というのを今日はやっていくので、どうぞ皆さんお楽しみに。
はい、じゃあ今日の話題なんですが、
はい、
ちょうど1年ぐらい前にクラウドファンディングで皆さんに応援お願いした網膜投影ファインダーというものの、これなんて言ったらいいんでしょう、試作品といえば試作品、量産モデルのための試作品、まあ、少量生産品、売っても構わないぐらいのレベルで、保証までつけますというレベルでは仕上がってきてるんです。という、網膜投影ファインダーです。網膜投影ファインダーって何のことでしょうっていう感じなんで、この機械はですね、まあ、網膜投影がまずそもそもですね、普通ものを見るときは人間はちゃんとピント合わせを して網膜の上に映像を映して、それで、見ることができるんですけども、この機械は機械側がピント合わせを全部してしまって、まあ、原理的に言うと、もうピントが合った映像しか目の中に入ってこないという状態を作って、光を見つければ必ず網膜の上に映像が、ちゃんとジャストフォーカスの映像が見えているという装置なんですね。
前昔はちょっとそのピントの光が見えてるとこ探しにくかったんで、うん、探しやすくなったんです
か、ね、もちろん改良しました、ね、もちろん改良しました、うん、今回はもうそれが一番の改良点と、それから昔はね、いい部品がなくてですね、画素数がそんなになかったんですよ、うん、640、うん、ぐらいかな、まあ言ったら今の映像のもう何十分の1ぐらいのなんですけど、今回はフル HD の映像です。
あーはーはー、じゃあ美しくなったんですね。
めちゃめちゃ美しくなりまして、明るさ、明るさもうんと明るくなって、
いろんな形で今まで体験された方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、う
ん、片手に持つなのとか眼鏡に、
う
ん、
そうそう、今回はね、うん、片手に持つちっちゃなビデオカメラのような形をしてます、うん、でね、うん、で今回はファインダーっていう名前がついてて、実はカメラついてないんです。なのでこれ手で握って覗き込むと、この機械にケーブルでつないだスマホの絵、パソコンの絵、ビデオカメラの絵が見えると。
ということはどっかを見たいと思ったら、こう自分は片手でそれを覗き込みつつ、
スマホなりを
何かでどっかを
向ければいいわけです。
とか首にぶら下げておくとか、そういうイメージですか。
そういうイメージです。そういうイメージです。まあ、うん、まあちょっとずっと手で持っとかなきゃいけないので、長いことを見続けるのにはちょっと向いてないと思うんですが、とりあえず覗き込んだらしっかりとピントの値が割と明るく、昔に比べてもはるかに明るく広く映るようになります。
じゃあそのパッと片手でこう目のところに当てた時にピッとピントが合うくらいの、
そうです。
イメージ。
そうなんです。まあもう片手でビデオのカメラを覗き込むみたいな感じで見るんですけどね。
うん
う
ん、
というものです。で、網膜投影っていうのは実はいくつか世の中には種類があって、有名なのは、うん、別の会社でレーザー光線をピーッとスキャニングさせて、左右にこう早く振って残像が網膜の上に映って、うん、それで見えるという方式があるんですけども、今回のこの機械はもう全くの普通の画面の絵と同じです。液晶の映像が光学系の、レンズとか中に入っているピンホールのフィルターとかを通ってほぼ平行光になって目の中に入ってくるという、まあ、普通の自然界の光と同じ光です。可視光線です。
石って大きくなって見えるとかっていうんじゃなくて、
いうことではないです。ただもう見たまんまが入ってくるというだけですね。
これ不思議なんだよね。なんかね、うん、私も昔もうちょっと見えてる時に試させてもらったけども、
そうですね、う
ん、なんか不思議な感じでしたよこれね、うん、目で見てるというかね、なんかなんだろう、うん、いつもねいつも目で見てて見えないものがね、
うん、
でね、普通に見えるから、なんか脳で見てるようなね、なんか不思議な感覚がしましたけど、
そうです、うん、そうなんです。で、まあ、人間のピント合わせをする力ですね、屈折の問題を、全然その力を使えませんので、目を開けてれば見えてしまうというものなんで、の方でも遠視の方でも乱視の方でも水晶体を取った方でも見えるかもしれない。
これはこういう人には残念ながらとかっていう場合もあるんですか、うん、
網膜の性能が上がるわけではないので網膜には映りますけど網膜の性能なりの絵が見えますと。
あ、じゃあ私たちに対網膜色素変性症で網膜がちょっと
ボロ
っ
ていうのは、うん、問題がある人は、いい絵は出ないかもしれないですね。ただほとんどの方は実は両方問題があるんですよ。
うん、
まあ、言ったら網膜にちょっと問題がある方も、屈折にも問題が両方問題ある方がいるんで、問題が半分解決しますので、今までよりはいい絵が入ってくる可能性はあるんですよ。これはもう絶対
屈折関係の方はもう全然関係ないってことですよね。
そうそう、だから屈折だけでもう見えにくくなってる人はものすごい 100% クリアですね問題を。で、網膜にも問題があって屈折にも問題があった人は半分だけ解決するということですね。で、日頃からもう屈折には全く問題がなくて網膜だけだという方は何の改善もないということになります。ということなので、まあ合うかどうかメリットが出るかどうかというのはもう
試してみないと
しかないんですけど、今回はね割と、もう買っていただいてもいいぐらいの気合い入れて作ったらしくて、まだ値段とかつけてませんけども、何十万円もせずに
できそうなの？
これでいいから僕欲しいとおっしゃる方は、売ることができるようになるような気がします。今準備中ですが。
これもちろん試してみないとどうしようもないわけなんですけれども、はい、うん、これはどっかで試せますか？
そうですね、まあ販売につながることを考えるとシステムギアビジョンに言っていただいたらいいと思いますけどね。で、地域の販売店さんを通じてとかいう話になるとちょっと今から準備がまだ必要になりますね。販売店さんに卸をするというか、まずそちらに紹介しなきゃいけなくなるので。
あ、じゃあ近い将来そういう体験できるところも増えてくるでしょう、うん、そうね、という感じでしょうか、うん、そうですね、今のところ、うん、
でね、うん、今回実は2つのモデルができてるんですよ。で、うん、最初のモデルはね、もうすごく見やすくなったと思って、うん、開発の人たち、実は目のいい人たちばっかりで作ってるもんですから、
うん、
よく見えるように改良ができましたって言っても、で僕らも見て、なるほどよく見えるねと思ってたんですが
もともと見えるからね
実はちょっとね、ピンホールの径がね、今までよりちょっと大きくしたんですよ。見つけやすくして明るくするために、うん、そうしたら3倍、12ディオプターのレンズが必要なぐらいの屈折異常の方にはちょっとピントが合わなかったんですよ。ということはピント合わせの力も若干必要だったんです。
うん、
インフォのサイズが大きいからなので、ちょっと全然これじゃ見えないっていう人もいるよって話になって、急遽インフォのサイズを半分のものももう一つ作ってきました。でこれだとだいたい8倍、何倍ぐらいだったかな、あちょっと数字を覚えてないけども、かなり、もうメガネでは矯正できないぐらいので、うん、まあ屈折異常の方もこれで見るとピントが合ってしまうと、
うんうん、これね、自分でこうキューッとなんか見えない時って目を細めたりしてグーッとレンズを絞るようなことを自分がするわけですけど、そういうことが全然ないんですよね、うん、ないんです。
なんかね、だから、だからまあそんなに目悪くないけど目疲れるんだ、しょぼしょぼするとかね、眼鏡かけてもやっぱり目がしょぼしょぼして読書つらいとかいう方は、実はこれ見るともうだらーっと脱力した状態でもピントが合ってしまうという、ということです。
そうですよね。でこれね、あと視野の狭い人ってその真ん中のね、昔はその光を見つけるのがすごく難しかったんだけれども、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
これは、ね、見つけやすくなって、
うん、前よりもね、まず視野がこの画角っていうんですか、中の絵が広くなりました。で、うん、絵が明るくなりました。明るくなったので、うんと見つけやすくなった、まあということなんですよ。ただどのぐらいの見え方の方にどのぐらい効果があるかというのは、うん、今からちょっと体験会をやりながら、確認をしていこうと。でそれの、フィードバックを持って商品版を決めたい、スペックを作ろうということなんですよ。
はい、
うん、というようなことでね。でね、うん、実はこの網膜投影ディスプレイというのはもう長年にわたって実は私もやってきたんですけど、この発案者というのは清水英二先生なんですよね、
う
ん、
そうです ね、すごい親しみをね、うん、持って接してくださる、うんうん、楽しい先生
ですが、11月の末に亡くなったんですよ。
うん、
だから残った我々がその意思を継いで頑張らなきゃいけないねという話です、
うん、そうね、うん、そんな中途半端なもの作ったらね、余計悲しませるだけやいて怒られんねんって言ってね
そうそうそう
おっしゃってましたから、
そうですそうです、うん、
はい、
まあ、かなり出来栄えはいいと思います。
その期待を持たせて見えへんようなもの作ったらあかんっていつも言われんねんって言ってらっしゃったのね。
そうなんですよね、本当に、まあ、あのユニークな先生いなくなって寂しいですけどね。
ご自身でね、お茶の水博士って言って、そんなね、もしゃもしゃもしゃとしたね
そうですよ。私ちょっと脱線しますけど、アメリカの学会に一緒に行った時に清水先生、うん、先に一日早く行って現地の学会に出て、で私が到着した時にはもうなんかその会場の中を歩くたびにもういろんな外国人が清水先生に挨拶してくるんですよ、
うん、
先生昨日何したんですかって言って、いや日本のコンピューターの権威だと挨拶したと
、
まあ、あながち嘘ではないんですけどまあもう本当に英語が上手とは私思わなかったですけど、コミュニケーション力ものすごく高かったですね、はい、
はい、なんか賞も受けてらっしゃいましたよね。
そうですよ、う
ん、はい、そんな先生が作られたレンズというのかな、うん、何でしょうかね、システムというんですか、
はい
はいはい、ぜひ、あの体験して、
はい、発売になったらあのどこのメーカーが今作ってるとかちゃんと言いますけど、まあ、あの、うん、昔そのニコンの関連の会社におられた、医療機器系の会社の社長さんが、これはもう個人として引き継ぎたいという強い決意がありましたので、まあ、僕らそっくりそのまま彼らを応援するスタイルで、うん、昔よりも逆戻りせずにいいものができるようにというような形で協力してますね。
はい、
ということです。
楽しみにしております。
はいはい、それで、この機会ね、大体ね、値段はまだ決まってませんけども、およそこのベースで、うん、今回のあの少量生産品モデルで10万円前後でお渡しできるようになりそうな気がします。
ああ、じゃあ拡大読書機として。
いや、じゃないですね、これは。拡大しているわけでもない。
というか拡大読書機
の中でも HDMI 出力あるものはこれにつないで見ることができますけど、
本を読むわけじゃないから違うの、
うん、そうそう、拡大読書機をつなげば拡大読書機の映像が見えます。
なんかあの
モニターの代わり
エンジェルアイとか、
全然違うんです。これはもうファインダーなんで、あの要はいろんな機械の見る部分をこれがやると。
じゃあ今のとこ自費購入になるかもしれないですか。
まあそうでしょうね。
うん、
あの精度はちょっと、まあだいたいこんな新しいものには精度追いついてこないと思いますけどね。
まあそうなんだけど、うん、はい、この枠に入りそうですねっていう感じとかは今のところは
全然ないですね。もう今までにない概念の機械ですから。
あ、そうなんですね。
テレビ見てもくっきり見えない、カメラのファインダー見てもくっきり見えないとかいう人がこれを覗いたら、ああこんなにシャープに見えるんだと。
考えてみたらメガネ何個分かって感じでしょうか。
メガネかけても目が疲れる人がこれで見たら楽になるという感じですね。要はピント合わせのために目が頑張らないので、
はい、まあ、そういうものがそのうち出てくるのかなということで体験できるので、
師匠から、はい、あの多分これからあのシステムギアビジョンがあちらこちらの展示会等で体験できますとかやると思いますので、
はい、
ぜひ声かけてください。ホームページチェックするとそういうのも出てくるかもしれませんね、
はい、うん、体験会を待っててください。また連絡を、
はい、ということでお楽しみにしていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。はい、ブレイクタイムです。
はい、
今日のおやつは
ないです。
なし。おやつがないのです、はい、今日はもうね、はい、おやつない代わりにちょっと可愛い話でもしましょうかね。
はい、
はい、あの私たちね、山口さんはどうだろう、私たち大阪人にとってね、うん、川に浮かんでる巨大アヒルちゃんって言ったらもうあれしかないです。
いや、山口
さんどう？
いや、川にアヒル浮かんだらえらいことやな。全然イメージない、
ない、全然ない。そうか、うん、大阪の都市の人間だけの
都市の人間、はい、
編集女子は知ってるよね、はい、もちろん、あの、うん、見に行きましたと言ってますけども、うん、はい、もうどんなのかというと、世界を旅する巨大アヒルちゃんというのがおりまして、これはオランダのねアーティストが作ったものなんですけど、ラバーダックっていうんですけどね、
うん、それがどこにいるんですか。
今ね、中之島の川に浮いてるんです。
へえ、今だけ浮いてるんですか、
う
ん、昔から
だけ25日まで。だからね、この放送がね始まった頃にはもうね、うん、またオランダに帰っちゃってると思うんですけど、
うん、
なんと大きさがね、うん、でかいよ。座高というの、
座高はないと思う。
何身長とも言わへんやろな、
ね、とりあえず高さね、高さでいいんじゃないですか。
ね、9.7メートル、はい、9.7メートルね。
ほぼ10メーター。
横幅9.7メートル。
うん、あ、横幅？首の高さじゃないの。
高さが9.7でしょ。幅はね、肩幅というの？
うん、胴体の幅ね。
アヒルの肩幅？
うん、はい、
9.7メートル。
あ、それも 9.7 なんですか。
9.7 メートルで、尻尾までの長さがね11メートル。
お
ー、めっちゃ可愛いんですよね。そういうね、まあ、キッキなねアヒルちゃんですよ。それがね、いわゆるね、あのぺしゃんこの状態できて、あの日本の空気を吸い込んで大きくなるんですよ。
膨らませてるんですか。
日本の空気を吸って大きくなるんですね。
そうなんだ。ビニール製、ね、
知らん、そんなこと。
ビニール製誰が膨らませたんですか。めまいしたでしょうね。
でね、日本だ、また大阪に帰ってきたぞ、毎年年代で来てると思うんですけどね。
毎年大阪にはね。あ、そうなんですか。
結構来てると思うんです。でいつもね、土砂降りとかね、あの辺の川をに浮いてるんですよ。
へえ、そうですか。 それをわざわざ見に行ってきた。
行くでしょう、行くか、お帰りって言って。
そうですか。へえ、
おかえりアヒルちゃんって言って
と子供らが言ってるんでしょ。
大人もいっぱい来てるね。大人も結構ね、あの今の時期フェイスブックを見てもらうと、いろんな方がね、大阪人はねアヒルちゃんをね映してるかと思うんですけど。
そうなんですか。
これね、私たち大阪の人間はね、もうみんなね巨大アヒル言ったらもうあれやと思ってるからね、他の都市の人と喋ってるとね、全く話が通じなくて、ね、
そうでしょ、
びっくりしたんですけど、知らんのみたいな。
そりゃそうでしょ、そんなあちこちにそんなんいないですよ。
らしいね。私はね、日本全国を旅してるのかと思ったらね、世界を旅してるの。
へえ、なるほど。
はい、ライトアップもされて、マッキッキー。
そうですか。楽しそうですね。
楽しいね。
かわいいからね。私ね、私ここのところに何してるかというと、年末の大掃除を早めに始めようと。
はい。
奥様から号令がかかりまして、
はい、せよ、うん、
でね、ちょっと一年中の掃除の中では少し気合を入れまして、手順がまず部屋の中はですね、まず天井のほこりを落とすところから、
天井のほこりを落とす、
天井のモップで、モップのようなものでこすって、うん、次壁をこすって、うん、でその次に床拭きをして、その後で掃除機をかけて、でワックスがけをして、で窓ガラス拭きをしてと、今ここまでやりました。
お屋敷の、広いお屋敷の、
一部屋ですけどね。リビングだ、リビングだけですけど、
自分の部屋は自分でしましょう。違うの、リビングなの、う
ん、まだリビングだけしかできない。まあ宇宙の場合はまあリビングの占める割合が半分ぐらいなんで、うん、たら大きなリビングを一部屋だけありまして、うんうん、リビングダイニングですね。
ということで頑張ってくださいませ。世間の皆さんともね、
私があまりに家にずっといるんでね、フレイルが心配だと、
はい、ああそうだね、動かさないといけないからね、
家人が言い始めましたんで、はいはい、私もあの用事なくてもちょっと街中をうろうろしようかなと。
そうだよ、博物館、本当に
博物館も美術館も
行こうかな。来てくださいよ山口さん。うん、
あんまり
言ってないで、スタジオで会いましょう、来年こそ。
なんとなく徘徊と言われそうな気もするんですけどね。
はい、ではね、で来年1月こそ山口さんとスタジオでお会いできるのを楽しみにしております。
はい、ということでございますね。
はい、今日の音楽は、
僕のリクエストでイルディーボです。イルディーボってあの歌のうまい4人組のおっさんたちなんですけど、
多分夏頃にもね一回聞いてもらったかもしれないね。
そうですね。で、はい、今日ちょっとどれにしようかなとかって検索してたら、なんとドッキリ、リーダーの、カルロスさん、カルロス・マリンさん、新型コロナのため急に亡くなった。53歳。
オミクロン？新型ってことはオミクロン？
まだそこまでは書いてなかったけど、新型コロナのため死去。ちょうど当日のニュースでした。びっくり。
というニュースが流れた日に収録をしておりますということで、音楽をどうぞ。
used to think that I was strong. I realize now I was wrong. 'Cause every time I see your face, my mind becomes an empty space. And with you lying next to feels like I can hardly breathe. I close my eyes the moment I surrender to you. Let love be blind, innocent and tenderly true. So lead me through tonight, but please turn out the light, 'cause I'm lost every time I look at you. And in the morning when you go, wake me gently so I'll know.
はい、お役立ち情報です。今日はですね、久々の私のレシピご紹介、とね、おまかせパックで、あの野菜が届きましてね、その中に、塩、粗塩、海で採れた塩とレンコンが綺麗なのが入ってまして、レンコン、でわざわざその中にぜひともこのままフライパンで輪切りにしてフライパンで焼いて、この塩だけで食べてみてくださいって書いてあって、
へ
ー、でやってみました。あまり油も大して引かずに、
レンコン焼いたの美味しいですよね、
でね、この時期のレンコン本当に美味しい。で塩で食べるとね、当たり前ですけど少し甘く感じるんですよね。
その粗塩とか何種類でした？
いえいえ、ただにレンコン輪切りだけですよ。
へー。
でそれを厚さは何ミリ、5ミリぐらいかな、に切って。
特別な塩じゃないの？
あ、それはあの、特別な塩と書いてたけど普通の塩です。海で取れた塩。
サラサラのやつ？
普通の塩です。食卓塩の塩です。それだけで美味しかったです。
ま
あ、年中美味しいかどうか分かんないですけどね。で、あのレンコンって置いとくとすぐあのアクが出て、
そうですね、水につけとかなあかんのかしら。
そうですね、だからさっとやればつけなくてもいいですけど、まあ水の中につけとくと、色が変わらず少しアクが出て食べやすくなります。で、サラダとかする場合は酢の中につけると、
そうですね、
いうことだそうです。
お正月もね、酢につけて、
そうですね、ということで今レンコンおすすめですという話が一つ、 で2つ目、簡単な料理なんかないかなと思ってちょっと確認してたら、野菜炒め酢っていうのがあってなんだこれやって、電子レンジを使ってまあ旨味のある野菜炒めじゃなくて野菜炒め酢です。
野菜炒め酢、
炒め酢、炒めない、
野菜炒め酢ね、
作り方言いますよ、まあ、キャベツも適量でいいんですけど、一口大にざく切りして、人参は、短ざく切りですねがいいと思います、はい、でしめじ、房をちょっと分けて、食べやすい大きさに分けて、耐熱グラスのガラスの容器の中に、その野菜をボーンと放り込んで、もやしも放り込んで、で上からサラダオイルを、ドロドロにならない程度に、まあ一人分で大さじ1杯分ぐらい、
結構いってますね、
って書いてあったんですけどね、そのおすすめで書いた人は、適量をかけてラップをして、電子レンジで、600ワットで4分程度の加熱、でこっからがねお好みなんですけども、でチーンって出来上がるじゃないですか、熱が通ってたら鍋の素、お鍋の素、鶏ガラスープ系がいいって書いてた、それを、かけて胡椒を振ったら出来上がり、
なるほど、
これでもう十分炒めない野菜炒め酢ができると、
私がよくやるのはね、それ油をかけないで、その結局ね油をかけるとね野菜がねしっとりするんですね、これね耐熱ガラスでも、何ですか、電子レンジ、シリコンの容器でも一緒なんですけど、野菜だけでレンジするとねなかなかね、柔らかくならないんですね。
あ、そうなのか。
へー。そうなの。パサッとすると水分抜けちゃうようなね、なんかね、ええ感じにならないんですよ。それをね、油入れたらこうしっとり野菜炒めした感じになるっていう感じだと思うんですけど、なのでそれ野菜サラダ油でもいいんだけど、私がやるのはベーコンとかね、豚肉乗せたりとかね、
そっちから油が出るというやつね。
そう、野菜、肉とかね、ベーコンとか入れないと全然ちゃうね。
お気づきだったと思いますけど、肉系何も入ってない野菜炒め、
そうぜひね
本当の野菜炒
めでサラダ油を入れずに、ベーコンをちょっとね、
いいかもしれません
ね、レンジするとか、豚肉とかをね広げてレンジするとかしてもらうと、
いいかもしれない、
ちょっとねヘルシーでね、タンパク質も取れて、
サラダオイルもね全然入れないのがいいというかのはお好みですので、少し
入れるそう、サラダ油入れないとね、やっぱしね、この油分があるとね、温度が上がりやすいんでしょうね、きっとね。で、中まで火が通るんですね、野菜の。
ああ、なるほどね。そうで、とりあえず、一回やっていただくと。
はい、やってみてください。
とりあえず、これはもう、よく見ればあれですよね。
はい、
耐熱ガラスの中に野菜ちぎって入れただけなんですよね。
シリコンのね、容器でもできますしね、塩、コショウ、振って、私ポン酢で食べるの好きです。やってみてください。
はい、ということでございまして、今日はレシピを2つご紹介いたしました。
そんな感じ、皆さんもね、お正月どんな簡単な料理とかねあったらぜひぜひ教えてください。
そうですね、
お餅とかね、お餅そうだな、お正月きっと食べた後ねお餅が余っちゃうよっていう方もいらっしゃるかもしれないのでね、
お餅、
そうですね、お餅ピザにするとかね、
いいかもしれませんね。
ないですね。
はい、ということで、
お待ちしてますよ。
お持ちしてます？
お餅お持ちしております。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。なんか周りがなんか賑やかな場所で、
そうそうそうそう、
武田さんに落ち着きがなかったですよね。
そうちょっとねすっごいね出入りが激しい場所に私いてて、うん、でさっきまで立ってたんですけどね、ようやくね椅子を見つけてやっと座ってちょっと落ち着いたんですけど、うん、ずっとね立ったままなんかね、はい、あの人が入ってたり入ったり子供がね入ってなかったですか、声が、
ね、入ってないですね、
子供がやーって言ったりとかね横でやめてたんですけど、賑やかになってきましたね、なんとなくね、うん、
というなんか 大規模イベントに行かれたって なんですか。
そうなんです、大規模イベントっていうのもちょっとやられるようになってきて、これはね大阪府と市が、うん、音楽芸術の力で町を元気にしよう、はい、関西大阪関西万博への道ということでね、うん、大阪ミュージックラバーというのはね大阪城ホールで、
あ大阪城ホールであったんですか、
大阪城ホールでねやってた
んです。あんな大きなホールに何ぐらいいっぱい入ったんですか。
そうなんでしょう、でもねあの数えようがないんですけど、うん、雰囲気的にはこう一人で来てる人は隣の席空いてます、うん、二人で来てる時は二人隣です、その隣の席は空いてますっていう感じで、
あ、まあ、じゃあ定員半分ぐらいなんだね、
きっとねそんな感じで、うん、やってたんですけどね、大阪関西万博のアンバサダーを務める小袋とかね、すがしかおとかね、
へえ、音楽です ね、
うん、そうリアルじゃないんだよって言ってるあのねエイト君とかね、うん、ケミストリーとかね、まあそんな、あ2日間やってたんですけど、その違う日は愛とかねビギンとかね来てたんですよね、それ芸術で大阪を盛り上げようって言って、だからといって、うん、会場内では喋らないでね歌も大声出して歌わないでね、合唱したいところ合唱できずにぐーっとね口の中でね口ずさみながら桜みたいな感じだったんですけど、まあでもなんて大変でしたね、
うん、でも久しぶりでしょ、
大規模イベント、うん、これがねもうほぼねウェブですね、うん、まず大阪府市でやってる、これも珍しいでしょ、
ステージに登場する人がウェブなんですか、出てくる人は出演者はライブ、
うん、生よ生、
生なんですか、うん、
ちゃんと来てた、吉村知事も来てた、吉村知事も、挨拶に来てたけどね、ステージに来られる方も生です、うん、もちろんね、うん、私たちも、生で行ってるんだけど、うん、だからコロナ感染対策っていうのはすごく厳しくって、うん、もちろんあれです、ワクチン接種証明アプリというのをね、
はいはいはい、
もう今週だったら国のができてたんだよね、
そうそうそう、
そう、
うん、
それが先週だからあれもないからね、うん、大阪ミュージックラバーワクチン接種アプリなるものがあって、もう接種登録ですね、今だったらね国のだからマイナカードに紐付いてるので簡単らしいんですよね、そうそうそう、私まだやってないんですけど、先週は大変だったよ、
あそうですか
そう1回目と2回目のあの写真を撮ってね、番号をね入力してね、住所とか全部入れてね、で当日のね問診票を入れてね、もうなんせいろいろ大変でしたが、うん、
なるほど、
これですね、そう
あそうそう、
楽しみためや、
うん、私ね、うん、実は明日からちょっと旅に出まして、
うん、はい、アヒルちゃんとともに
ね、島唄を聞きに島に行きます、
あビギンじゃないですか、
じゃないビギンじゃないです、あれは石垣島ですねあの人は、
うん、あそうだね、
奄美大島に行きます、
奄美中、
マミン中でね、もう歌のうまい、はい、あのお母ちゃんがやってるお店がありましてね、
ちょうどあれじゃないの、あの奄美の人たちは紅白に燃える時期じゃないですか、うん、紅白歌合戦するんですってね、
らしいですね、うん、
うん、
そうなんですよ、で、はい、ちょっと楽しみにしております、
はい、ちゃんと歌練習していかないとダメだ
よ無理無理無理もう
歌わされるよ、
うん、太鼓借りて太鼓叩きます、はい、
そうなんですね、はい、寒い時期ですが、
うん、はい、久しぶりですね、
はい、そういうことですね、ちょっとねこれからねオミクロンがどうなってくるのか分かんないですけどね、
なんか市中感染が大阪で市中感染の人見つかったとか言ってましたよ、
そうなんですね、
日本初の、うん、発見、
はい、分かんないですけどね、年末年始、皆さん体に気をつけて良いお年を迎えください、
はい、
はい、来年もどうぞよろしくお願いします。
はい、失礼します。